皆様いつも聞いていただきましてありがとうございます。私横浜鶴見区出身、前議員、加藤正則がお届けしております加藤正時事トーク第67回となりました。9月のですね、上旬の放送分でございますが、今日収録日はですね8月16日現在でですね、まあ、いろんな話をねしていきたいと思います。まあ、9月といってもまあ、もう秋ですがまだまだ暑い、残暑厳しい時期でしょうから、皆さんねぜひお体お気をつけください。でまた、まあ、自然災害ね台風とかその集中豪雨とかねそういう季節でもありますからね、くれぐれもお気をつけいただきますように、どうか皆さん、お過ごしください。で私の、まあ、近況としてはですね、引き続き、まあまあ、親の看病、まあ、ちょっと親父の方もですね、ちょっと具合が悪い時期があったりしてまあ、両親の看病や育児やって家事やって、仕事やっていろいろそれでまあ来年のですね、4月ですけれども、まあ、あと7ヶ月ぐらいになりました横浜鶴見区でですね横浜市会議員選挙の準備をですね今やっているところです。まあ、私自身はスタンスとしてはですねずっと変わらず、まあ、昔の言葉で言う、まあ、いわゆる穏健保守中道的なですねでまあ、自由主義民主主義をですね尊重しつつ政治改革も求めていくというスタンスで、ずっとあの活動しております。またですねいろんなご意見などもお寄せいただければありがたいなと思います。今日まあちょっとね仕事に関することもちょっと触れたりしながらいきたいと思いますけれども、まあいつものようにレギュラーコメンテーターミュージシャンのマーシャさんよろしくお願いいたします。今日もねいつもありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。
また友人のですね三国さん、散々、制作談義をねもう三国さんと出会ってもう15年になりますけれども重ねてきた三国さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでまあいろいろね今仕事もですね、やっておるんですけれどもまあ、保育園で顧問をやったりですね、してて前にもちょっと触れたことありますけれども、まあ、新しい保育園作りということでいろいろ動いていたりしてました。で、まあ、中小企業やですね中小企業の団体とかと連携して、まあ、新しいスタイルの保育園を作ろうという動きをですね一生懸命やっておったんですけれども例えばの保育士さんのための保育園ですよね。保育士さんがの人手不足っていうことも言われてますから保育士さんが働きやすいように、まあ、ご自身もお子さんが、ね、いらっしゃるわけですからただ自分の保育園には預けない、みたいですからね保育士さんが、のためにですね、まあ、ある程度の時間までできるそういう保育園とかあとは産科とかね産婦人科さんの、看護師さんのための保育園とかそういったことを、まあ、企業支援型の保育園という制度を使ってやろうとして物件を探したりなんだりもしたんですけどねなかなかとにかく物件に関する条件が厳しいんですね。でなかなかいいところが見つからなかったんですが、最近はですねアフタースクールいわゆる学童ですよねをいいものを作ろうという動きをしております。というのは保育園が足りないと、まあ、保育園落ちた日本史ねなんていうのがね流行語にノミネートされた時期がありましたけれどもだんだん子供が大きくなると今度小学校に入るわけですよね。で小学校1年生から放課後お昼ぐらいとか午後1時ぐらいにはですねもう学校終わっちゃうのにその後一人で勝手に、過ごしていなさいとか一人で家に帰ってなさいっていうわけにはいかないわけですからね少なくともまあ一人で鍵渡して家で宿題してなさいって言えるのが早くても小学校5年生とかねもしくは中学校1年生ぐらいからということが普通でしょうからまあ、小学校1年生から4年生ぐらいまでの間その放課後どう過ごすかということで、まあ、学童保育とかねそういうのがありますけれどもそういうところもどんどんこれから足りなくなる時期がもうすでに出始めていますけれども、まあ、アフタースクール学校終わった後の居場所そしてそこでいろんなことをですね習い事なんかもやりながら過ごして親がね迎えに来るのを待っているようなものでこれはまあ物件が決まってですね今そういうのを進めたりあとはいろんな業種のね若い人たちが独立開業をしたいっていうことの支援 まあ、いろんな支援をやってきました。もういろんな種類が、ね、ありますけれどもね、まあ、私の、まあ、得意分野でもありますので、そういったことをやりながら過ごしております。それで、まあ、最初にですね、7月8月あたりでいろんな、まあ、報道でも、ね、流れていたことからいくつかピックアップして、ちょっと感想を述べたいところがまずあるんですけれども、まず、まあ、ワイドショーなんかも含めて散々やっていたのがこのボクシング協会のですね、アマチュアボクシング協会のいろんな話ですよね。あの会長がいて、まあ、エコひいきな判定が奈良判定なんて言われたのがあるんじゃないかとか、いろんなことが言われていましたけれども、それに関しても思ったことがありました。私もね、過去合計7年間ボクシングをやっていて、ボクシングの世界ということも今でもいろんなお付き合いがあるし、分かってはいますけれども、ボクシング業界に限らないんですね。あのたまたまああいう話が出たというだけで、要はパワハラ的な話で、誰かちょっとこう逆らえないなっていう人が出たとしたらば、その人を腫れ物に触るような対応をして、みんなが寄ってたかってごますってですね、いわゆるまあ忖度みたいなことをして、その人を神みたいに、神様みたいに祭り上げちゃうような、まあ、習慣というかですね、まあ、世界中にね、人間の世界でそういうことがあるんでしょうけども、日本の中ではなんか多いなという感じがして、いわゆるドン、ドンと呼ばれている存在を作り出しちゃう。まさに北朝鮮でいうと、北朝鮮のトップに対してみんながわーってやっているような、姿ですよね。こういったものを一例としてね、ボクシング協会でこう見せられましたけれども、でそのなんでああいうことになっちゃうかというと、まあ、恐れてしまって、その人に逆らって自分が反撃されるのが怖くて、もうずっとね従ってしまう、ケースとか、あとは、自分がですね、まあ、ナンバーワンにはならなくてもいいけれども、ナンバーツー、ナンバースリーで、別にナンバー10ぐらいまででもね、十分にこう君臨できますからね、その人を祭り上げて、君臨しようというような輩もいると。でいわゆる女性の理事のね、いろんな音声テープなんかも流れたりして、もうどうしようもないなと思ったんですけれども、まさに取り巻きで、そういうのを利用しようとする人、追っかなくて逆らえない人、結果的にはああいう山根会長みたいな存在ができちゃうと。これはもうたまたまね、ボクシング協会で表で出ましたけれども、いろんな組織や団体で、日本中にね存在するタイプじゃないかなと。でこれってまさに、ね、まあ、独裁政治、恐怖政治、独裁政治みたいな話で、本当に北朝鮮的な話なんですけれども、そういったことが日本の中でもね、一部の組織団体とかで、ある。でまだまだね、似たような話がねきっとあると思うんですね。でこれからいわゆる内部告発的なものを含めて、出てきたりするんだろうなとか思いながら、これは本当にもう一つのね悪い例として、私は捉えましたけれども、マーシャさんもねボクシングねやってたんですよね、少しね。
はい、
どうですか、まあまあ、ボクシングやの経験者としても。
最近ちょっと前に相撲とかでもいろいろあったり
ね。
だからなんかスポーツの中でもなんかいろんな黒い部分がね最近出てきちゃって、なんかね健全なはずのスポーツの業界がいろんなことやっぱりあるんだなって、特に上の世代の人はいっぱいいろんなことがちょっとあるんだなと思うと、どのスポーツもなんかちょっとだなって思ってきちゃいますよね。なんか
本当にキーワードとしてはもうパワハラ、圧力、ごますり、忖度、恐怖、恐怖政治みたいなね、こういったキーワードで、結果的には絶対的な人を作り上げちゃう、周りが作り上げちゃうっていうね、まあ、全くこの政治行政で考えても良くない話ですから、いろんな組織団体でもね全くどうしようもない話だなとか思って見てました。あと、まあ、今日8月ね、収録日8月16日現在ですけれども、まあ、ちょっと対照的ですけどね、あの私が おーと思ったニュースとしてはですね、あの山口県で2歳の男の子よしきちゃんがね、ちょっと見当たらなくなっちゃったっていうのがあったじゃないですか。私もね4歳児のパパとしてあれを見てて心配してましたけれども、まあ、無事で見つかったというのはね、今日8月15、16のニュースでこう流れてますけれども、そのボランティアのね小畑さんっていう人が今すごくクローズアップされてますが、あの人の考え方がね本当素晴らしいなというふうに強く思いましたね。単なるなんちゃってボランティアじゃなくて、もうまさにボランティアのプロみたいな、人なんですよね。でどういうふうにするのがいいのか、まあ、ボランティアとしては自分のことは自分でっていうのは当たり前だからね、誰にも、もちろんどこに行こうが何をしようが誰にも迷惑かけずに世話をかけずに自分のことは全部自分で自己完結しながら、なおかつ無償でこうボランティアのを提供していくというですね考え方で、まあ僕も、まあ、新潟の地震の時とかね、被災地に行って、まあ、いろいろ我々仲間内で行ったんですけどね、考えながらどういうものが足りないかなとかって言って、まあ、100円ショップでね、いわゆる水とか食料とかっていうよりはその歯磨き粉とかですね、女性の例えば、女性がねこう必要なものとかですね、身の回り品、生活必需品とかできっとそういうのが足りないだろうとかを考えながらね、100円ショップで買い込んで、届けたりとかですね、ボランティアしたりっていうことを思い出しましたけれども、この小畑さんという方は本当にまさにボランティアのプロで、本当にも奉仕するっていう考え方のですね、もう究極にある人だなと感じました。まあ、もうボクシングのねこの話なんかとなんか逆のいい話としてですね、まあ、よしき君無事だったこともすごいな、良かったなと思うし、その小畑さんの生き様っていうのがすごいなと思ったので少しご紹介したいなと思いました。まあ、日本中みんな小畑さんみたいな考え方であれば、極論しちゃうと役所も政治も警察ももういらない、法律だってひたすらいらないかもしれないぐらいにみんながねああいう精神で過ごしていたらば、もう自動的にその場その場での自助、自分で助ける自助と共に助け合う共助、自助と共助と互助がですね、その地域地域で出来上がっちゃえば本当にもう政治も行政も警察もいらなくなるのにな、なんて思いながらね、いい話だなと思いながら見てたりしました。あとは8月15日がね73年目の終戦記念日について、まあ、平成最後の、ね、終戦記念日ですから、ここでもちょっと思うことがありましたけれども、私はですね親父もおふくろもダントツの末っ子なもんですからね、おふくろなんかもまあ12人兄弟、まあ昭和の時代で、健在だったのが8人の、ね、おじおば でしたけれども末っ子ですから、いわゆるおじさんっていう人がみんな大正生まれなんですね。おじいちゃんおばあちゃんは全員明治生まれです。私でおじさんだから普通で言うとおじいちゃんの世代がおじさん、身近なおじさんだったのでね、で職業軍人だったり戦闘機に乗っていたりっていうおじさんがいたので、ね、戦時中の話はねもういっぱい聞いてきました今まで。だからまあとにかく平和が第一は当たり前ですよね。で平和に過ごすことが当たり前だし、世界中平和であることが一番いいに決まってます、みんなにとっていいに決まっていますけれども、ただ現実的な脅威っていうのがですね、脅威とか不安要素、北朝鮮だったり、中国やロシアだってですね、現実的には不安定要素ですよね。日本の近くの国ここだけでもね、世界中にはもっといろんなところがありますけれども、だから現実的な安全保障と外交ということをですねしっかりと捉えて、で少なくとも領土、領海、領空をきちっと守るということはもう当たり前だなということで、改めてね思った次第です。安全保障についての考え方なんかもね以前の放送なんかでも触れたりしましたので、ちょっと感じたことをね述べさせていただきました。あともう一つ、トランプさん関係でね、関税を上げるとか なんとかでね、要はアメリカ自国第一主義、保護主義って言われてますけれども、まあ、簡単に言っちゃうとアメリカの製造業がアメリカ国内で、物が売れるように だから輸入のもので安くていいものが入ってきちゃうと、そっちみんな買っちゃうから、輸入するものに対してね、車でも何でもこう関税をかけちゃうよと。で値段が上がっちゃうから売れなくなる。そうするとアメリカ国内のものが売れるでしょうっていう、まあ、結局そんな発想で保護主義ってなってます、言われてますけれども、まあ、結果的には損しちゃうんですよね。まあ、当然報復関税も相手にかけられるし、あのやったりやられたりやり返されたりとかっていうことで、結果的にはいいことが何にもないでしょうと。で、輸入のものが値段が上がったり材料が値段が上がったり、それで、結果的には業界がしぼんでいってしまったり、で雇用が失われたり失業者が出たり、何にもいいことがないのに目先的なことばっかり、保護主義っていうのがね、結構世界的に流行ってきちゃってるし、トランプさんなんかが、いっぱいそういったことを言っちゃってるけども、結果的には中長期的に言ったらばどう見てもあのマイナスですよ、損しますよって、なんでそんなことするんですかっていうようなことを思ったりしながら見てましたから、まあ、このいわゆる貿易戦争みたいなあの状態、これからねヨーロッパ、中国、アメリカ、その他の地域どういうふうになるか分かりませんけれども、まあ、この番組でもね、注目をしていきたいなと思っております。この辺に関して、まあ、ここまでで三國さん何か思うところがありましたらば少しコメントください。
先ほどのまあ山口県でまあ無事2歳の男の子が助かったって話、ね、それ自体は喜ばしいんですけども、2点ちょっと私言いたいことがありましてね、1点は先ほど自助共助公助の話がありましたが、はい、一番最初のやっぱりあの事件が起きた発端というのは、これは2歳児のおじいさん悪いわけですよね、
うん、ちゃんと見てなきゃね、あれはね、
これはね、
うん、
だからちゃんとねこれだけお騒がせしたんだから、うん、テレビの前でねやっぱりこれあのしっかり謝らなきゃダメ、
うん、
これが一番基本ですよ、
うん、
でもう一個この助けていただいたボランティアの方ですね、はい、あんまりテレビでねヒーロー誌みたいにこうやってしちゃうとね、
うん、
これねテレビっていうのは、ま、メディアっていうのが非常に無責任なところありますからね、うん、やっぱり人間いろいろこう生きてくる過程でですねいろんな要素っていうのはあると思うんですね、
うん、
それは人間なんていうのは、まあ、私たちもそうですけど綺麗なとこばかりじゃないですから、
うん、
こういうものがまたねアンチな、ね、メディアが出てきてね、うん、過去を洗い出してねこんなとこ悪かったとか言ってね、うん、これだけ持ち上げといてねこいつは詐欺師だみたいな言い方も平気でメディアしますから、うん、あんまりこれを古代に持ち上げるのも私危険かなというところはあります。
なるほどなるほど、まあ、メディアってね昔からそういうところはやっぱあります。あの要はすごく悪いと思われてる人が実はこんなにいい部分もあったんだよっていうこととか、逆にねすごくいい人がこんなことがあるんだよっていうことが週刊誌でも何でもねこう売れるから、常に反対のネタを記者さんでも編集長でもね探しまくるっていう習性がねあるのでね、まあ、三國さんのご指摘もねごもっともだと思います。はい、マーシャさんどうですか、ここまでで何か感じること、パパとしてあのよしき君の、
はい、よしき君の話は俺もニュースでね見てたんですけど、
あれ心配だったよね本当ね、
まあ、でもなんか、
うん、よく3日間
今最終的にネットとかで見てると、
うん、
ちょうどお盆の季節でいなくなってお盆終わって帰ってきたから神隠しなんじゃないかみたいなのとかあったり、
うん、
なんか結局かいい話にまとまってよかったな。だ実際本当に2歳児で2日3日ぐらい山に一人でいて、それで無事に戻ってきたのなんかすごいなって、
すごいね、本当にそう思いましたね。
ちょっと僕もお盆で出かけてたりしたので、うん、なんかちょっとそういうね神秘的に平和に終われるならそれはそれでいいのかなとも思ってますけども
。そうですね、
はい、
まあ、でも三國さんのご指摘のようにあのやっぱり絶対にね変な話1秒たりとも目を離しちゃいけないぐらいに、だから横断歩道でも何でも手を握ってあのなるべく奥の方に引っ込んでおいて、かつ1秒も目を離さないっていうのは基本だと思ってやってきてますからね。確かにあのおじいちゃんね絶対目を離しちゃいけなかったはずですね、1秒たりともね。はい、まあいろいろこうありましたけれども、でだんだんね本題にも入っていきたいなと思いますが、まずあのいろんな景気対策に関してね、金融政策とか財政政策とかねありますけれども、財政政策っていうのは税金で集めた国の国家予算を投じて公共事業やったり公共投資、ハード面ソフト面でですね あの注入してやる財政政策、あとは金融政策というのは金利を下げてお金を世に広めていこうというような、でそれぞれね、もうこの二十数年来私が見てきた中でもいろんなことをやってきてはいますけれども、結果が出てないというのがですね、今のところの状態だと思います。で結局要は景気が良くなって税収が上がっていろんな政策のための財源が生まれるよっていうのは散々そういうふうにね、いろんな政治行政の中でも言ってきたけれども、長年来現実になってきていないと。財政政策も金融政策も一瞬だけだって、ね、税金を投入してお金をまあばらまくような仕組みなわけですからね、一瞬はいいんだけれども中長期的に見たらばそれが回転していかないという、だからいろんな政策をやるための財源どうするかということは散々、ね、この番組でもやってきました。何しろ私たちのね、子供から老若男女の私たちの命関係、生活関係に関することをやるための財源、どうするかということをすごく触れてきましたけれども、まあ、そこで、ね、だんだん前回も、ね、少し予告したことについて入っていきたいと思いますが、最後に、ね、一つ一昨日ぐらいのニュースかな、だからイタリアで高速道路が、ね、落下して大勢の死者が出たっていう話がこうあったじゃないですか。あれも、まあ、老朽化の話ですけれども、まさに2020年オリンピックですけれども、今の日本の高速道路とかトンネルとか橋とかですね、いろんなものは一番多くは1950年、東京オリンピックはね1964年ですから、1950年60年あたりがいっぱい作られたんですね、高速道路、橋、トンネル、あちこちでね、まあ、ダムとかもそうですけれども、でまあ、もう2020年頃にはですね、もう2年後にはもうだいたい60年70年経つわけですよね。でこの老朽化という、ことが今でももうずっと問題になっておりますけれども、当然ながらそこにはどうしても費用がかかりますよね。全く新しいものを道路とか橋とかを作るんではなくて、最低でも A 地点から B 地点まで移動するにあたってやはりね、車の輸送っていうことはどうしても必要なわけですから、複数の道が必要というか、最低限1本はいわゆるまあ国道、少なくとも国道ですよね、は維持されていなければならないと。国道と高速道路かな、でそこの橋、トンネル、道路っていうだけでもですね、日本中にたくさんあって、もう50年60年70年、立ってきて、それに対してもそこを直したり、もうどうしようもない古い橋とかだったらばね、新しく作って前の橋壊すということをやってますけれども、そこにどうしても予算が発生するじゃないですか。 A から B まで、移動するのにもう複数の道、なんていうのはもう用意できないだろうなと思います。最低でも一歩までも絶対に必要だから、そのためにも社会保障のお金もそうだけども、そのためにも予算が、財源が必要なんだけれども、財源の作り出し方、生み出し方がまだまだはっきりとしたものが見えてきてない。でそういった中で一方では今までもね、番組でも取り上げた通り、日本中のいろんな地方議会、小さな、ね、地方議会で無投票だったり、もう定員割れだったり、立候補者がゼロでしたとかですね、それでもどんなに小さなところでも市町村の役所、議会、首長、税金でですね揃えていなければいけないのか、そういったところが行政のね組織関係経費が一番の金食い虫だということもずっと言ってきましたけれども、そういった中でですね、地方自治の在り方とかをどうしようかということを中長期的にね取り上げていきましょうということで、この番組3年近く前から始まった番組で言ってきてたことでございます。まあ、次回の放送なんかでね、そこを特に中心に取り上げますけれども、まず簡単にですね、三國さんからちょっと話題提供を次回の予告含めてですね、やっていただければなと思います。
はい、7月の5日にですね、安倍総理大臣が地方制度調査会というですね、 総理が、いろいろ何か細かいことはこれどうやったらいいって聞くですね、諮問機関というところにですね一つの、問いかけをいたしました。
そうでしたね、
そのまま読みます。人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し、顕在化する諸問題に対応する観点から県域における地方公共団体の協力関係、公公共の共、私の市、公共市のベストミックス、その他の必要な地方行政体制の在り方について調査審議を求めると、まあ、要するに、まあ、あの人口がどんどん減ってきますと、で若い人が減って、まあ、年を取った人がどんどん増えてきますと、でこれの、まあ、マックスの一番やばい状況が2040年と、まあ、約20年後ぐらいにやってくると。
そうですね、
だからこういうのに対応するために、今 の、 そのまさに加藤さんが長らくおっしゃってる1800近い自治体、こんなもんがあってこれを生き延ばすことはできないだろうと、その上でそういう複数の自治体くっつけたあの県域というものでですね、どういうふうにやっていくのかと、でそこのピンチをどうやって乗り切るかと、こういうことに関してこの地方制度調査会というところに安倍総理大臣が投げかけをして、でその第1回目の各メンバーの審議をするメンバーの方々の初顔合わせが7月31日にありましたと。
そうですね、これあの県域というのがですね、首都圏の県、あの大気圏とか首都圏の県に地域の域ですね。だから、私たちはですね、市町村の合併とかを推薦するということは一言も一回も言ってないわけですけれども、とにかくどこからどこまでをカバーする役所としてはこれ、議会としてはこれっていうふうにした方が、あのもう細かいところがいっぱいあってもう 100% ね、経費税金ですからね、やるんではなくて、こっからここまで担当する役所と首長と議会と議員っていうところが決まれば、それで組織関係すっきりして、いろんなお金がね浮いて財源が生まれるなっていうことをずっと言い続けてきておりました。で、まあ三國さんからのご紹介通り、まあ、2040年頃ね、少子高齢化がすごいことになるっていうこともそうだし、あと私県議会議員時代も取り上げた2025年問題という形でね取り上げたことがありましたけども、まあ団塊の世代、多いね、人口が多い世代が全員がもう70歳代の後半にね、なるという時期、今でも団塊の世代の方たち現役で、働いていらっしゃった方が大勢いましたけども、まあいろんな会社とか団体とかでもね、60歳で1回定年して65歳まで、再雇用みたいな話、今公務員でもそういう話がねちょっと出始めましたよね、三國さんね、はい、今の話だと60歳公務員定年だけれども、まあ3割ぐらいそのピーク時よりも収入も下がるし、あといわゆる役職、偉い部長とかね、そういう役職とかも役職定年も含めて、ただ5年間ぐらいは同じ職場同じ業界に残って、まあ、後輩の指導なんかも含めてできるようになるということで、だからまあ65歳ぐらいまで、現役で働いてらっしゃる方が多いんですけれども、まあ、今日現在でもですね、もう団塊の世代の皆さんが全員60歳代の後半になって、まあ、ごっそりとやっぱり引退されたからこそ、今少しね人手不足だ売り手市場だっていうことで、言われている状況ですけれども、これが2025年とかねそれ以降になって、ますます税金の収入が減っちゃうよと、で社会保障も含めてかかる経費は増えるよと、で、公共投資のお金なんかもね、増えるよと、でそういうのの財源に対してねどうしていくべきかということをですね、また次回、集中的にねこれ取り上げたいと思いますので、まあ今までもねいろいろ予告してきた通りでございますが、南海トラフでもねの地震が来たらばすごい損害が出ちゃうんだよっていうこともね言われてますから、そういったことも全部ひっくるめてお金がかかりそうなことがこれからどんどん増えるのに財源どうするの、というか財源をどうするかっていうことをどんどん方法論を考えなきゃなんないということですからね、またじゃあ次回もよろしくお願いいたします。マーシャさん、三國さん、また次回もよろしくです。どうも
ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。This program is broadcasting at
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan